広報柳井2012年1月12日号。鏡開きも終わり、いよいよ寒さが募ってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、新年のご挨拶、2ページ3ページ柳井市財政公表、4ページから7ページ経済センサス、8ページ物品調達等競争入札参加資格制度を始めます、9ページ市政だより、10ページから15ページ町の出来事、16ページから18ページ図書館だより、白壁ポリスニュース消費者相談、19ページ前立腺がん検診結果のご通知について20ページ表紙3ページまで。担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる瀬戸内のふれあい元気都市、2012年1月12日号、ナンバー159、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。全国中学校駅伝大会、12月18日、中央が柳井中、柳井中学校陸上部が県の代表として出場した全国中学校駅伝大会のスタートの様子です。同校は最高位となる5位でゴールしました。2ページ新年のご挨拶、3ページまで。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては希望あふれる新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。伊原市長の顔写真が掲載されています。さて、私は平成21年3月27日に柳井市長に就任いたしましたが、本年4月には4年目を迎えます。就任以来、市政の市民参加の象徴として週に一度のペースで市民と市長と気楽にトークを開催してまいりました。昨年末までに開催回数は150回を数え、約2300人の市民の皆様にご参加をいただき、多くの貴重なご意見を頂戴いたしました。心より感謝申し上げます。皆様のご意見を参考にさせていただきながら、事業の優先順位付けを行い、順次取り組みを行っているところです。なお、トークを通じて柳井市が抱える多くの課題が浮き彫りになりましたが、一方では柳井市が持つ多くの優れた点や素晴らしさを再認識することもできました。さて、昨年を振り返りますと、3月に東日本大震災という未曾有の大災害が発生いたしました。柳井市もかつてない規模での支援に取り組みましたが、震災を契機に自主防災組織の充実の必要性など、市民が自ら考え地域で支え合うことの重要性を深く認識した次第です。8月には20回目という節目を迎えた柳井金魚提灯祭りを8日間にわたって盛大に開催、7000個もの金魚提灯が柳井の街を彩り、12万人以上の人出でにぎわいました。また柳井学園高等学校の甲子園初出場という大変明るい話題は市民に元気を与えてくれました。そして10月にはおいでませ山口国体が開催され、本市では卓球少年男女、高校軟式野球、フットサルの3つの競技が行われました。国体では関係団体や多くのボランティアの方々のご尽力で円滑な運営と 心のこもったおもてなしができたと感じています。本年は直面する課題に対し、大型施設の整備も含めたさまざまな事業を展開したいと考えています。まずは都市・農村・交流施設の建設に着手する予定です。これは歪み地区において地元住民の皆様が主体的に調査・研究等を進めてこられたもので、住民参画を通じた農業振興や地域力の維持・向上が期待されます。教育施設の整備につきましては、龍北小学校の建設等引き続き児童の安全確保に取り組んでまいります。なお4月には休校中の平郡東小学校を再開し、新1年生を迎える予定です。人材の活用という点におきましては、先の国体開催におけるボランティアや市民の方々のパワーを今後ともまちづくりに生かしていただけるよう、市民活動支援センターの設置を計画しています。また平成24年度中には岩国錦帯橋空港の開港が予定されており、この機会を千載一遇のチャンスと捉え、アクセス道路となる岩国柳井間の高規格道路建設促進運動や首都圏に向けた戦略的情報発信を民間一体となり推進していきたいと考えています。さらにはスポーツ施策の充実のため、スポーツ推進条例の制定や武道館の建て替え準備等を進めるとともに、柳井地域の雇用情勢の改善のため、厚生労働省の地域雇用創造推進事業にも力を入れてまいりたいと考えております。本年も財政の健全性を堅持しつつ、さまざまな施策の優先順位を整理し、市政を前進させていきたいと考えておりますので、市民の皆様のご支援ご協力をいただきますよう心からお願い申し上げます。本年が皆様にとって柳井で暮らす幸せに満ちた一年となることを心から願い、新春のご挨拶といたします。柳井市長、井原健太郎。下に6枚の写真が掲載されています。読み上げます。震災支援物資、柳井金魚ちょうちん祭り、柳井学園校甲子園出場が決定。国体ボランティアの活動、柳井ファーマーズマーケット、平郡東小学校。
4ページ、担当は柳沢です。6ページまで。柳井市財政公表、平成22年度決算、柳井市のお金の使い道、7ページまで。平成22年度歳入歳出決算額が、平成23年12月の定例議会において認定されましたので、一般会計と特別会計の決算状況および主な事業についてお知らせします。一般会計の決算状況、実質収支は5億6580万円の黒字となっていますが、一時的な結果で、必ずしも今後このような傾向が続くというものではありません。国・地方ともに不安定な経済状況にあり、歳入の見通しは厳しい状況にあります。一方、道路や下水道などの社会資本整備や福祉・医療等の財政需要は増加する傾向にあります。今後も財源の確保と効率的運用に配慮しつつ、持続可能な財政運営に努めます。一般会計決算状況表になっています。歳入決算額1、176億1050万円、歳出決算額2、169億858万円、形式収支3、1-2、 7億191万円。翌年度繰越財源丸4、1億3611万円。実質収支丸3マイナス丸4、5億6580万円。表終わります。歳出のトップは民生費、歳入は民生費や教育費などさまざまな分野に充てられています。目的別歳出のトップは民生費で全体の 27.8% を占め、次いで総務費 16.4%、 交際費 13.0% と続いています。平成22年度一般会計の主な事業、平成22年度予算は柳井で暮らす幸せを実現するために、特に教育や子育ての分野に重点を置き、事業推進を図りました。平成22年度の主要事業表になっています。丸1、教育の充実、教育費、龍北小学校校舎改築事業3605万円、学校安全安心確保事業、ひずみ小、いかち小、与田小リース校舎借り上げ877万円、大畑中学校耐震補強事業4316万円、市体育館改修事業2368万円。丸2、安心子育て、民生費、子ども手当等支給事業5億714万円。地域子育て創生事業、児童遊園遊具修繕等849万円。衛生費、産科医確保支援事業429万円。妊婦健康審査事業2516万円。丸3、その他新規重点事業、総務費事業仕分け198万円。衛生費、女性特有のがん検診事業557万円。民生費、平郡デイサービス施設整備事業、増築工事、介護浴槽更新1900万円。農林水産業費、ニューファーマー総合支援対策事業、新規就農支援補助96万円。表終わります。5ページ、平成22年度一般会計決算額一覧とグラフ。一般会計歳入176億1050万円。前年度169億4292万円。市税、市民税18億4116万円。固定資産税26億3961万円。軽自動車税7481万円。市タバコ税1億9511万円。都市計画税3億617万円。計50億5686万円。28.7%。繰入れ金、繰越金、用品調達、ふるさと振興基金などからの繰入れ金、および前年度からの繰越金、9億6224万円、5.5%、諸収入、貸付金、元利収入など他の収入科目に属さない収入、11億636万円、 6.3%、その他、財産売払収入、寄付金、使用料及び手数料など、5億6180万円、3.2%、地方剰余税、交付金等、国が徴収した税を一定割合を剰余・交付するもの、6億3709万円、3.6%、地方交付税、市の財政力に応じて国から交付されるもの、49億8352万円、28.3%、国庫支出金、特定の事業に国から交付されるもの、17億2926万円、9.8%、県支出金、特定の事業に県から交付されるもの、11億9345万円、6.8%、私債、建設事業など行うために国、金融機関から借り入れる借金など、13億7992万円、7.8%、歳入には自主財源と依存財源があります。自主財源には、市税、繰入れ金、繰越金、諸収入、その他、43.7%、依存財源には、地方剰余税、交付金等、地方交付税、国庫支出金、県支出金、私債があり、56.3%。一般会計歳出、169億858万円、前年度163億6846万円、議会費、議会活動にかかる経費1億5609万円、 0.9%。 総務費、市の全般的な事務などの経費27億7570万円、 16.4%。 民生費、子どもやお年寄り、障害者などの福祉のための経費46億9721万円、 27.8%。 衛生費、ごみ処理や疾病予防などのための経費11億3263万円、 6.7%。 商工労働費、商工業、観光振興などの経費6億892万円、 3.6%。 農林水産業費、農林水産業の振興などの経費9億5233万円、 5.7%。 土木費、道路、港湾及び住宅などの整備や維持のための経費20億3198万円、 12.0%。 消防費、広域消防組合負担金や消防にかかる経費6億6283万円、3.9%。 教育費、学校教育や障害学習などのための経費12億5313万円、 7.4%。 災害復旧費、災害箇所の復旧のための経費6479万円、 0.4%。 交際費、私債を返済するための経費21億9693万円、 13.0%。 諸支出金、水道事業会計への繰出金、普通財産購入のための経費3億7604万円、 2.2%。 下にグラフが掲載されています。6ページ柳井市の家計簿、市の歳入及び歳出決算額をおおよその額として年間収入が500万円の家計に置き換えると次のようになります。参考としてご覧ください。柳井市の家計簿、表になっています。市の歳入、年間決算額、家計に置き換えた時の家計の収入、年間換算額の順に読み上げます。市の歳入、市税51億円、家計に置き換えると給料等145万円、市の歳入、使用料手数料など8億円、家計に置き換えるとパート収入等23万円、市の歳入、補助金交付税など85億円、家計に置き換えると親からの援助仕送り等241万円、市の歳入、基金取り崩し4億円、家計に置き換えると預貯金保険等の解約11万円、市の歳入、前年度からの繰越金6億円、家計に置き換えると繰越金17万円、市の歳入、市債14億円、家計に置き換えると借入金40万円、市の歳入、貸付金元利収入8億円、家計に置き換えると貸付金の返済分23万円、市の歳入計176億円、家計の収入計500万円。表終わります。次に表があります。市の歳出、年間決算額、家計の支出、年間支出換算の順に読み上げます。市の歳出、人件費28億円、家計に置き換えると食費80万円、市の歳出、物件費補助金など32億円、家計に置き換えると光熱水費などの生活雑費91万円、市の歳出、扶助費27億円、家計に置き換えると家族の医療費77万円、市の歳出、維持補修費1億円、家計に置き換えると家車の維持修理費3万円、市の歳出、他会計への繰り出し金24億円、家計に置き換えると子どもへの仕送り68万円、市の歳出、交際費22億円、家計に置き換えると借入金の返済62万円、市の歳出、普通建設事業15億円、家計に置き換えると家の増改築費用43万円、市の歳出、貸付金8億円、家計に置き換えると親戚友人への援助23万円、市の歳出、積立金投資及び出資金12億円、家計に置き換えると預貯金34万円、市の歳出計169億円、家計の支出計480万円。表終わります。対残高、一般会計191億4644万円プラス特別会計119億181万円イクオール310億4825万円。 市民1人当たり88万552円、基金残高33億6829万円、市民1人当たり95527円。米印、市の人口は平成23年3月31日現在35260人で計算しています。特別会計の決算状況、国民健康保険、介護保険、公共下水道など平成22年度特別会計の歳入決算総額は104億7666万円で、歳出決算総額103億202万円となりました。平成22年度特別会計決算内訳表になっています。会計名、歳入、歳出、差引残額の順に読み上げます。国民健康保険事業会計、43億9214万円、42億7897万円、1億1317万円。港湾整備事業会計、305万円、214万円、91万円。私有林薬事業会計、47万円、42万円、5万円。童話対策資金貸付事業会計、285万円、285万円、0円。市営駐車場事業会計、2995万円、2995万円、0円。土地開発事業会計、3億4188万円、3億4188万円、0円。簡易水道事業会計、2億9127万円、2億9127万円、0円。老人保険事業会計、42万円、42万円、0円。公共下水道事業会計、14億346万円、14億346万円、0円。農業集落排水事業会計、3億2775万円、3億2125万円、650万円。介護保険事業会計、31億5115万円、31億663万円、4452万円。後期高齢者医療事業会計、5億3327万円、5億2278万円、1049万円。計歳入104億7766万円、歳出103億202万円、差引残高1億7564万円。表を終わります。
7ページ、担当は谷です。9ページまで。財政指標による市の状況。平成22年度決算で財政に関する指数や比率が算定されました。若干改善された点もありますが、依然として安心できない財政状況にあります。今後さらなる経費節減合理化に努め、限られた財源を効率的に運用します。財政力指数 0.551、 市町村の財政力を示す指標です。平成22年度3カ年平均、 市町村が標準的な行政を実施する場合に必要な経費に対する税収入等の占める割合です。この指数が高いほど財政力が強いと言えます。経常収支比率 87.7%。 経常収支比率は社会福祉に要する経費や借入金の償還金及び人件費など経常的な経費に対し、市税、地方交付税、地方譲与税を主な財源とする経常的収入がどの程度充てられているかを知る指数です。財政の弾力性、融通性を測定することができ、この指標が高くなると弾力性を失いつつあると言えます。実質公債費比率 15.4%、公債費だけでなく債務、償還経費や公営企業債の償還に対する繰出金なども市の借金として捉え、これらが財政負担に占める割合を表す比率です。平成22年度3か年平均、地方債、市債残高191億4644万円、地方債、市債は公共下水道事業や学校建設事業のように耐用年数が長い施設の建設財源の一部に充てられます。この返済に充てられる公債費は後世の市民にも負担してもらおうという趣旨もあります。平成22年度末、地方債残高は対前年度比4億3654万円の減となっています。基金残高33億6829万円。基金には特定の目的のために設立されたものや、将来の収入減少や支出の増加に備えるための財政調整基金等があります。平成22年度末の残高は、対前年度比10億7519万円の増となっています。各種指標の比較、表になっています。今回、13市中の順位、参考値、県内13市平均、前回、前々回の順に読み上げます。財政力指数、今回 0.551、10位、参考値、県内13市平均 0.651、前回 0.581、前々回 0.600、経常収支比率、今回 87.7%、4位、参考値、県内13市平均 89.8%、前回 91.7%、前々回 93.3%、実質公債費比率、今回 15.4%、9位、参考値、県内13市平均12.7%、前回 16.8%、前々回 17.3%、表を割ります。詳しくは市のホームページをご覧ください。URL http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/zaisei/index.html 問い合わせ、財政課、電話 22-2111 内線441から443。事業仕分けとリース公社の写真が掲載されています。8ページ、経済センサス。平成24年経済センサス活動調査。2月1日現在で平成24年経済センサス活動調査を実施します。これはすべての事業所等の活動状況を調査し、日本の経済力を知るための調査です。回答へのご協力をよろしくお願いします。調査の目的と期日。 日本の経済力を知るための調査で、平成24年2月1日現在で実施します。調査対象、大きな会社から個人経営の商店まで、すべての事業者が対象です。原則として、個人で農業、林業、漁業を営む人は除きます。調査内容、経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業内容、売上及び費用の金額など。調査方法、単独または新規の事業者は調査員による調査。調査員が事業所を直接訪問して調査票を配布、回収します。支社等を有する企業、一定規模以上の製造業、事業所などは郵送等による調査。調査票は郵送またはインターネットにより配布、回収します。支社等を有する企業は本社が一括して回答します。調査結果の利用、国内総生産 GDP の推計、地域の産業振興や商店街活性化のための施策などで基礎資料として利用されます。また、経営計画、出店計画などの経営の参考資料として事業者の皆様にも活用していただくことを目指しています。正しく回答する義務があります。この調査は統計法に基づいた特に大切な統計を作るための基幹統計調査で必ず回答する義務があります。拒否したり嘘を答えたりした場合には罰則がありますのでご注意ください。秘密は必ず保護されます。調査に関わるすべての人に統計法により秘密を守る義務があります。調査内容は統計作成の目的以外、例えば税の資料などに使用されることは絶対にありません。これに違反した場合には懲役または罰金が科せられます。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111 内線472、ビル君とケイちゃんのイラストが掲載されています。9ページ、物品調達等競争入札参加資格制度を始めます。市では物品調達等の競争入札における公正な競争性、透明性及び公平性を確保し、円滑な物品調達等を図ることを目的に、平成24年4月から物品調達等競争入札参加資格制度を始めます。平成24-25年度に市が発注する物品調達等の競争入札に参加するには、市の審査登録が必要となります。競争入札への参加希望者は、下記の要領で申請手続きを行ってください。対象となる競争入札等、市が発注する物品調達等で、次の契約ごとの金額を超える発注にかかる競争入札、表になっています。調達の種類、金額、具体例の順に読み上げます。製造の請負、130万円、機械、機器、家具などの受注生産、印刷、財産の買い入れ、80万円、車両、機器、その他製品の購入、物件の借り入れ、40万円、車両、機器などのリース、財産の売り払い、30万円、不要物品の売り払い、表を割ります。米印、契約金額以下の場合も、発注先選定の参考とする場合があります。申請書類等、申請には、市が定めた申請書、商業登記簿謄本の写し、国税及び市税の納税証明、決算報告書類等が必要です。詳しくはホームページをご覧いただくか、財政課に直接お問い合わせください。財政課ホームページ、URL、http://www. cityyanagisawa.jp/siyakusyo/zaisei/bupin/topin.html 受付期間1月10日火曜から2月29日水曜。申請方法、市役所開庁時間8時30分から17時15分に財政課の窓口で申請をお願いします。米印、郵送での申請の場合は2月29日までの消印のものに限ります。その他、審査結果は登録名簿に掲載し公表します。受付期間を過ぎても平成24年4月1日以降随時申請を受け付けますが、審査登録に時間を要する場合がありますので、できるだけ受付期間中に申請を行ってください。問い合わせ、財政課、電話 22-2111、内線442。
10ページ、上の緑が読み上げます。11ページまで、市政だより。15ページまで、www.city-yanai.jp 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、住みよい山口、いつも心に交通安全。交通事故情報、平成23年12月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。12月発生状況、人身事故14件、死者0人、負傷者15人、累計、平成23年、人身事故156件、死者6人、負傷者178人、累計平成22年、人身事故174件、死者1人、負傷者215人、表終わります。お知らせ、家屋調査にご協力ください。対象、市税務課または県税事務所の家屋調査が済んでいない次のいずれかの人、平成23年中に家屋の一部または全部を取り壊した人、平成23年中に新築増築をした人、連絡期限1月31日火曜、米印、調査日程を調整するため早めにご連絡ください。問い合わせ、税務課、電話 22-2111、内線 135-136。 焼却資産の申告期限は1月31日火曜です。固定資産税の焼却資産に該当する資産を所有する個人及び法人は1月31日火曜までに申告書を提出してください。焼却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供する資産のうち、その原価焼却額、原価焼却費が法人税法、所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものを除きます。問い合わせ、税務課、電話 22-2111、内線 135-136。二十歳になったら国民年金。国民年金はやがて訪れる長い老後や生活の安定を損なうような 万が一の事態に備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。二十歳になる前に年金事務所から加入の案内が送付されますので、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。二十歳前に就職して厚生年金等に加入中の人は手続き不要。国民年金に加入すると年金手帳が交付されますので、大切に保管してください。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線 168-169、岩国年金事務所、電話 0827-24-2222。 介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済通知書を郵送します。所得税の確定申告、市県民税の申告等にご利用ください。記載内容、昨年平成23年1月1日から12月31日に納付された介護保険料と後期高齢者医療保険料の金額、米印、同期間に国民健康保険税の納付がある場合、別に国民健康保険税の納付済通知書が届きます。発送時期1月下旬、問い合わせ健康増進課、電話 22-2111。 介護保険料、内線155、後期高齢者医療保険料、内線150-151。水道管の凍結にご注意ください。寒くなることが予想される場合は早めに凍結対策をしておきましょう。凍結しやすい水道管、露出している管、建物の影になり日光が当たらない場所にある管、風当たりが強い場所にある管、対策、保温材や毛布、布などで管を保護してください。管に蛇口を保温する図が出ています。管は毛布、布などを巻き、その上からビニールテープを巻く。蛇口、タオルなどで覆ってビニール袋をかぶせる。問い合わせ、水道課、電話 22-2111、 内線 651-652。 市民と市長と気楽にトーク。定例開催、申し込み不要、日時、開催場所、1月22日日曜、伊保の庄公民館、1月29日日曜、市文化福祉会館、時間はいずれも10時30分から11時30分。テーマ別定例開催、申し込み不要、テーマ、市民活動について、日時、開催場所、2月2日木曜、19時から20時、市文化福祉会館。問い合わせ、柳井ニューデール推進室、電話 22-2111、 内線461。11ページ、国民健康保険税の納付済通知書を郵送します。所得税の確定申告、市県民税の申告等にご利用ください。内容、昨年平成23年1月1日から12月31日に納付された国民健康保険税の金額、 発送時期1月下旬、問い合わせ税務課、電話22-2111、内線131-132、年金の源泉徴収票が届きます。日本年金機構から老齢年金の受給者全員へ源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票は所得税の確定申告、市県民税の申告等に必要となりますので、大切に保管してください。障害年金、遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。紛失した場合、年金ダイヤルまたは年金事務所に連絡の上、再交付を受けてください。年金ダイヤル電話 0570-05-1165、 IP 電話 PHS から電話 03-6700-1165、 岩国年金事務所電話 0827-24-2222、 問い合わせ市民生活課電話 22-2111、 内線 168-169、 市下水道排水設備指定工事店の新規登録受付。市では公共下水道事業および農業集落排水事業に係る排水設備工事に関しては指定工事店制度を採用しています。新規に指定の登録を希望する工事店は手数料および専属の責任技術者の有無などを要件がありますので、都市計画課へお問い合わせください。新規指定にかかる手数料、一件につき5000円、手数料の納付、申請書の提出と同時に納付。受付期間、2月1日水曜から29日水曜、8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111、 内線292、家畜課金を使用する皆さんへ、対象となる家畜課金を使用している人は1頭1羽からの報告が義務化されましたので、定期報告書の提出をお願いします。これは国内での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生により、家畜伝染病予防法が改正され、家畜や家禽の使用者は毎年1回、2月1日時点の頭話数および使用衛生管理の状況等について報告するよう義務化されたためです。対象家畜、1頭以上の牛、水牛、馬、鹿、羊、ヤギ、豚、イノシシ。対象家禽、1羽以上のニワトリ、ウズラ、アヒル、アイガモ、キジ、ダチョウ、ホロホロドリ、七面鳥。米印、ニワトリにはチャボ、ウコッケ、シャモ、名古屋コーチン等を含みます。提出期限3月9日金曜。提出場所、農林水産課または各出張所、西平郡連絡所。定期報告書、農林水産課または各出張所、西平郡連絡所に備え付けています。 米印、洋式は農林水産課のホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、県東部家畜保健衛生所、電話 22-2416、農林水産課、電話 22-2111、内線352、大島テレビ中継局のチャンネルが変更されます。再掲、テレビの地上デジタル放送で使用できるチャンネルの変更に伴い、大島テレビ中継局、飯の山のチャンネルが変更されます。今後、対象となるテレビは、受信チャンネルの設定変更をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。チャンネル変更の対象となるテレビ、大島テレビ中継局を受信しているテレビ、変更となるチャンネル、NHK 総合56チャンネルが45チャンネルに変更。チャンネル設定の変更期間、現在、現行のチャンネルと新しいチャンネルで22電波が発射されています。1月16日以降、2月19日までの間に、チャンネル設定を変更してください。問い合わせ、チャンネル変更、コールセンター、電話0120-922-303と03-4321-0770、平日9時から21時、土曜日曜祝日は9時から18時。お知らせ終わります。市民相談、無料人権、子どもの人権相談所、予約不要、悩みや揉め事、相続、金銭の貸借、差別、心配事など相談に応じます。日時2月2日、木曜9時30分から12時、場所市役所102会議室、相談担当者、市内の人権擁護委員、問い合わせ、市人権啓発室、電話 22-2111、内線190。
12ページ、担当は上野よし子です。13ページまで。岩国年金事務所による年金相談。日時2月9日木曜、23日木曜、10時から12時、13時から16時、場所、市役所3階大会議室、問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線168、弁護士による無料法律相談、要予約、日時、2月8日水曜9時30分から12時。場所、市役所2階201-202会議室。定員8人。市民対象。定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせ。2月1日水曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111、内線161。行政市民相談、日時2月8日水曜、13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、市役所2階201-202会議室。内容、行政相談。行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談、市民相談、行政書士会 岩国支部柳井地区会員による刊行書手続き、書類作成等についての相談。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線161。お知らせ。柳井市健康づくり計画案のパブリックコメントを実施しています。柳井市食育推進計画を含んだ計画の内容を公表しますので、皆さんのご意見をお寄せください。なお、個別の回答はいたしませんのでご了承ください。募集期限、1月23日月曜筆着、計画案の縦覧場所等、市役所1階情報提供コーナー、市保健センター、健康増進課、各出張所連絡所、市ホームページ、URL、http://www.city-yanai.jp/siyakusyo/hokensenta/pubcom.html ご意見の提出方法、住所、氏名、電話番号を明記し、次の方法でご意見をお寄せください。様式不問。市保健センターへ持参。郵送、郵便番号 742-0031、南町6丁目12番1号、柳井市保健センター。ファックス、23-3723、電子メール、メールアドレス、hokensenta@city.yanai.lg.jp、問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、講座教室、白壁学友館放課後子ども教室、昔の遊び伝えたい、将棋を楽しもう1、日時2月4日土曜13時30分から15時30分、場所白壁学友館、内容将棋の基本を学び将棋を楽しむ、定員対象小学生15人、先着順、料金20円、申し込み問い合わせ、1月26日木曜までに、電話で白壁学友館へ申し込んでください。電話 22-4518。 第8回男の魚料理教室、地魚を使って魚のさばき方や手軽で美味しい魚料理を学び、試食します。日時、2月5日日曜、9時から14時。場所、市文化福祉会館。対象、定員。高校生以上の男性30人、先着順。講師、倉本巌さん。漁港人店長。受講料1500円。持参物、エプロン、タオル。申し込み問い合わせ、1月27日金曜までに、電話またはファックスで、柳井地区漁食普及推進協議会事務局、市農林水産課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線355、ファックス、23-7474。下に、周防総裁柳井店と、朝風法律事務所の広告が掲載されています。13ページ、ボランティア体験講座。 生き生きサロンの世話人及び立ち上げを考えている人向けの講座です。日時、内容、丸1、2月22日水曜、10時から12時、みんなで楽しむレクリエーション、丸2、2月29日水曜、10時から13時、調理実習、サロンで役立つレシピ、丸3、3月7日水曜、10時から12時、認知症サポーター養成講座、丸4、3月14日水曜、10時から12時、ふれあい生き生きサロンについて、場所、市総合福祉センター、定員30人、先着順、料金100円、調理実習代、申し込み問い合わせ、2月6日月曜までに、電話またはファックスで、市社会福祉協議会へ申し込んでください。電話 22-3800、ファックス 23-1107。お知らせ、柳井税務署への入り口が変わりました。市道から柳井税務署への入り口の位置が変更となりました。申告や相談等でお越しの際はご注意ください。税務署への入り口の変更の地図が掲載されています。問い合わせ、柳井税務署電話 22-0277。催し、第39回学校健康フォーラム、申し込み不要、無料、日時、1月26日木曜、14時から16時10分、受付13時30分、場所、アクティブ柳井、主催、市学校保健会、市教育委員会、内容、柳井市学校保健委員会、南部ブロック研究発表、健康課題の達成に向けて自主的に取り組むことのできる児童生徒の育成、心と体の健康づくりを目指して、講演、子どもが作る弁当の日、講師竹下和夫氏、香川県立の学校長を歴任、現在はフリーで執筆講演活動を展開、問い合わせ学校教育課、電話 22-2111、 内線 323。 介護の集い、申し込み不要、無料、介護生活に笑顔を取り戻そうをテーマに介護について考える催しです。日時、1月28日土曜、13時から16時、場所、アクティブ柳井、内容、クイズと実演、今日から役立つ介護のポイント、介護劇、入居で取り戻す笑顔、自宅で取り戻す笑顔、主催、柳井市介護サービス提供事業者連絡協議会、柳井地区介護支援専門員連絡協議会、問い合わせ健康増進課、電話 22-2111、 内線154。子育て講演会、申し込み不要、無料、託児は要申し込み、子どもの笑顔が続くために、親が子に残せるもの、日時、1月28日土曜、13時30分から15時30分。場所、周東総合病院東館7階講堂。講師、内田美智子氏、助産師、九州思春期研究会事務局長。その他、託児所を設けますが、定員になり次第締め切りますので、お早めにご連絡ください。問い合わせ、子育てネットワーク柳井、電話 090-1351-5377、事務局代表水戸。親子4人のイラストが掲載されています。下に川野工業株式会社と株式会社スオーケーブルネットの広告が掲載されています。
14ページ、担当は高井です。16ページまで。サンビーム屋内開館25周年記念第23回サザンセド音楽祭郷土芸能の部、邦楽の部、無料。音楽に親しむ柳井市、周防大島町、上関町及び平尾町の個人、団体が日頃の練習の成果を披露します。日時1月29日日曜、会場12時、開演12時30分、場所サンビーム屋内、内容、郷土芸能の部に一組、邦楽の部、姉妹や箏曲、三味線などには11組が出演します。問い合わせ、サンビーム屋内、電話 22-0111。昨年の様子の写真が掲載されています。大畑図書館お話の会、幼児・児童向け無料。日時、2月4日土曜、13時30分から14時30分。場所、大畑公民館2階和室。内容、絵本の読み語り、紙芝居、簡単なおもちゃ作り。出演、読み語りボランティア、玉手箱。問い合わせ、大畑図書館。電話 45-2226。第14回ボランティア祭り、無料。広がれボランティアの輪をテーマに、ボランティアに関わる団体等が一堂に会します。日時、2月5日日曜、10時30分から15時30分。場所、アクティブ屋内。内容、式典、表彰式、アトラクション、飲食、販売コーナー、各種体験、展示コーナー、相談コーナーなど。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話、22-3800。募集、市営駐車場の管理人、募集人員1人、勤務内容、市営駐車場、柳井駅前駐車場等の管理及び駐車料金徴収等の業務、勤務時間、5時30分から23時15分、参考体制、米印、早朝深夜業務あり、勤務日数月15日程度、雇用開始4月1日予定以降、賃金月6万8000円程度、受付期間1月13日金曜から2月13日月曜、市役所執務時間内、申し込み問い合わせ、期間内に履歴書を直接または郵送で都市計画課へ提出してください。都市計画課、電話 22-2111、内線 233。 平成24年度市パート職員登録者、職種一般事務補助員、図書館司書、保育士、保健師、児童クラブ指導員、学校給食センター調理員など、雇用登録予定者、若干名、勤務時間、月曜から金曜、9時30分から16時、原則、賃金、時給700円、職種によって異なる、雇用、必要に応じて先行し雇用します。その他、賃金や雇用条件は職種によって多少異なります。申し込み問い合わせ、市役所執務時間内に、履歴書に資格、免許の写し、有資格者のみ、運転免許証を除くを添えて総務課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線433。 公立保育所のパート保育士、職種応募資格、保育士、保育士資格を有する人、勤務場所、柳井南保育所または大畑保育所、勤務時間、雇用期間、雇用人数、柳井南保育所、時間、毎週月曜から土曜8時30分から17時、週2日から5日程度、期間、3月31日土曜まで、人数2人程度、大畑保育所、時間、毎週月曜から土曜8時30分から17時、週5日程度、期間、3月31日土曜まで、人数1人、賃金、時給820円、採用、選考面接の上採用、申し込み問い合わせ、履歴書に資格証明書の写しを添えて、市社会福祉課へ提出してください。電話 22-2111、内線188。工事、水道工事に伴う交通規制、工事中は片側交互通行など交通規制を行います。皆様のご理解とご協力をお願いします。工事名、宮本東地区排水管敷設替え工事。工事期間、1月上旬から2月末まで予定。交通規制、8時30分から17時。米印、原則夜間は交通規制を解除しますので通行可能です。問い合わせ、水道課、電話 22-2111、内線652。交通規制の場所を示した地図が掲載されています。15ページ、お知らせ、人口と世帯、12月31日現在、人口35,078人、前月比33人減、男性16,345人、女性18,733人、16,070世帯。今月の納税、納期限1月31日火曜、市県民税第4期、国民健康保険税第8期、休日夜間応急診療所の診療時間、休日昼間、9時から12時、13時から17時、平日夜間、19時から22時、米印、受付は診療終了の30分前まで、土曜日の診療はありません。休日夜間応急診療所、電話 22-9001、柳井西蔵ギャラリー展示、開館9時から17時、毎週火曜日休館、1月18日水曜から1月30日月曜、山口県特産品 PR 絵画コンクール入賞作品展示、2月1日水曜から2月13日月曜、絵手紙展、絵手紙田伏、問い合わせ、柳井西蔵、電話 23-2490、募集、平成24年度、児童クラブ入会希望者を募集します。市では、就労などのため、昼間に保護者がいない小学校低学年児童、主に1年生から3年生の保育を行う児童クラブを設置しています。場所、定員、対象、下表の通り、開設日時、学校のある平日、授業終了後から17時、土曜日、要登録、長期休み、8時30分から17時、米印、時間延長18時まで、希望の場合はご相談ください。休み、日曜日、祝日、年末年始、 12月28日から1月4日、盆8月13日から16日、利用料金、平日のみ利用、月額3000円、平日と土曜日の利用、月額4000円、米印、いずれもおやつ代、実費が別途必要です。それぞれの申し込み先へお問い合わせください。申し込み方法と入会の決定。2月1日水曜から3月2日金曜の間に各申し込み先へ所定の入会申し込み書を提出してください。審査後、3月16日金曜までに通知します。なお、定員を超えた場合、必要度の高い順に入会を決定します。問い合わせ、下表の各申し込み先へお問い合わせください。各児童クラブの状況と申し込み先、表になっています。児童クラブ名称、設置場所、定員、人、対象校区、申し込み先の順に読みます。柳井児童クラブ、設置場所、市文化福祉会館、定員30人、対象、柳井小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。新庄児童クラブ、設置場所、旧 JA 南周防新庄支所、定員30人、対象、新庄小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。流東児童クラブ、設置場所、流東小学校隣、定員30人、対象、流東小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。小田児童クラブ、設置場所、伊保の庄北文化会館、定員20人、対象、小田小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。新生児童クラブ、設置場所、大畑キッズステーション、定員30人、対象、新生小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。鳴門児童クラブ、設置場所、鳴門小学校、定員15人、対象、鳴門小学校区、申し込み先、市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。遠崎児童クラブ、設置場所、遠崎小学校、定員15人、対象、遠崎小学校区、申し込み先、遠崎児童クラブ、電話 23-1530。若葉児童クラブ、設置場所、若葉保育園、定員25人、対象、龍北小学校区、申し込み先、若葉保育園、電話 22-1178。与田児童クラブ、設置場所、与田保育園、定員15人、対象、与田小学校区、申し込み先、与田保育園、電話 22-2410。伊加地児童クラブ、設置場所、伊加地公民館、定員20人、対象、伊加地小学校区、申し込み先、伊加地児童クラブ、電話 090-8244-1782。ひずみ児童クラブ、設置場所、ひずみ保育園、定員20人、対象、ひずみ小学校区、申し込み先、ひずみ保育園、電話 28-0428。表を終わります。16ページ、町の出来事、18ページまで。12月1日、交通事故抑止研修会。多くの交通死亡事故の発生を受けて、柳井ブロック交通指導委員等連絡協議会などが中心となり、研修会が行われました。研修では、山口警察署の あがり警部補夫妻が面白おかしく、時に真顔で夫婦漫才を通じて交通安全の大切さなどを訴えていました。あがり警部補夫妻が交通安全についての漫才をしている写真が掲載されています。12月4日子どもフェスティバル2011、柳井市子ども会育成連絡協議会のイベントが柳井小学校で開催され、数多くの子どもたちが9種類のゲームなどを楽しみました。会場では子どもたちの笑顔があふれ、大変盛り上がっていました。写真はニュースポーツカローリングをしている様子です。12月5日、一日人権擁護委員の委嘱。人権週間中の12月5日に、市役所で一日人権擁護委員の委嘱式が行われました。委嘱を受けた井原市長と、柳井西中学校の河村蘭さん、柳井中学校の倉田春さん、柳井南中学校の川村隼太君、写真左から、らは委嘱式の後、街頭キャンペーンで人権の大切さを訴えました。一日人権擁護委員の記念写真が掲載されています。各種受賞の報告。写真上段。12月2日、公益財団法人山口県民活動きらめき財団理事長表彰の受賞報告。左、劉備実践クラブ代表大野重則さん。中央、坂本忠明さん。個人の部受賞の大下八重子さんは当日ご欠席。写真下段。12月21日、山口県花いっぱい運動入賞報告。左から二人目、花いっぱい運動教育長賞、中村南長寿会会長青見元春さん。有料賞黒食いボランティアの会、奨励賞遠崎小学校三つ葉グループの各代表は当日ご欠席。右から二人目、おいでませ山口国体山口大会花いっぱい運動奨励賞、柳井中学校桑原誠校長。
17ページ、翻訳担当は田尾本遥です。18ページまで。12月6日、県特産品振興奨励賞受賞報告。柳井ブランド金彩柳井認証品である柳井島の加工品が、社団法人山口県物産協会による県特産品振興奨励賞を受賞しました。柳井西蔵を拠点に活動する柳井島の会の石田忠夫会長は、柳井の土産として柳井島を使ってほしいと語られました。会長と市長と2人の女性が写っている写真が添えられています。12月6日、柳井広域仏教会による托鉢。柳井広域仏教会では歳末助け合いのために毎年托鉢を実施されています。当日は大畑地区と柳井地区で托鉢が行われ、ホラ貝の音に先導されて会員の皆さんが市内を歩かれ、保育園児や商店、通行中の皆さんなどから真心のこもった募金をいただきました。保育園の先生と園児たちが募金をしている写真が添えられています。12月7日、車エビのプレゼント。社団法人山口県内海東部栽培漁業協会では、車エビなどの中間育成、放流や養殖、販売をしています。その車エビ250匹が新城保育園にプレゼントされました。園児たちは大喜びで車エビに触れ、給食の時間に美味しいエビフライを味わいました。園児たちが車エビに触れている写真が添えられています。12月11日、ひずみふるさと祭り。ひずみ小学校で地区の祭りが開催されました。会場には多くの人が集まり、 各種体験コーナーやステージイベントなどを楽しんでいました。また、体育館では公民館教室や自主グループ、ひずみ小学校児童の作品などが展示され、来場者の目を楽しませていました。ステージでの写真が添えられています。12月11日、市民駅伝競争大会、中学、女子、高校、一般の4部門に86チームが参加し、17.2km のコースで競われた駅伝大会では、多くの人が沿道で選手に声援を送っていました。今回の大会では、柳井商工高等学校が57分4秒で駆け抜け、総合優勝を果たしました。選手たちが走っている写真が添えられています。18ページ、12月13日、ふるさと特産品の発送作業、柳井市生活改善実行グループ連絡協議会大畑グループふるさと特産品の発送に取り組み、20回目の今回は、全国各地に188個の真心がこもった便りが届けられます。市農村婦人の家であった大畑ふるさと特産品セットの発送作業に、伊原市長も激励に訪れました。市長と発送作業をされている方たちの写真が添えられています。12月18日、全国中学校駅伝大会、県セミナーパークで開催された中学校駅伝の全国大会に、柳井中学校陸上部が出場し、全員が一丸となって思いがこもったたすきをつなぎました。今回は平成20年の7位を上回り、同校では最高位となる5位に入賞しました。選手がたすきをつなぐ瞬間の写真が添えられています。12月22日、年末防火パトロール、与田少年少女防犯パトロール隊、与田小学校5、6年生児童22人が、地区の皆さんに火災予防を呼びかけました。隊長の林光平君が、火の用心と掛け声をかけると、隊員は標識を打ち鳴らしながら、戸締まり用心、火の用心などと元気よく続きました。パトロール中の写真が添えられています。歳末助け合い募金、各種団体の皆さんが山口県共同募金会柳井市会長である伊原市長に皆さんの善意を手渡されました。柳井広域仏教会、12月21日、托鉢チャリティーゴルフ大会など42万円、柳井市子ども会育成連絡協議会、12月26日、仲良し助け合い募金、54,147円、ボーイスカウト柳井第3弾、12月27日、歳末助け合い募金、25,002円、柳井広域仏教会、柳井市子ども会育成連絡協議会、ボーイスカウト柳井第3弾の各団体が市長に募金を手渡している写真が添えられています。
19ページ音訳担当は淡谷美智子です。20ページまで。ありがとう、それは心のプレゼント。ハートの中に手をつないでる2人の人影のイラストがあります。新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226。 米印、新刊図書の一部をご紹介します。休刊日、毎週月曜、米印、柳井図書館、祝日の翌日、月末整理日、1月31日火曜、米印、大畑図書館、祝日、一般書、柳井図書館、熱々を召し上がれ、小川糸、帝王しすべし、折原一、夢違い、恩田陸、任侠病院、紺の瓶、ゴーグル男の会、島田総司、
秋姫様一条、杉本明子、プリズム百田直樹、誰かが足りない宮下夏、箱舟村田さやか、百円文具超仕事術榎本勝人、知識ゼロからの会計入門辛坊正樹、浜内ちなみ基本のおかず浜内ちなみ、一般書大畑図書館、天明紺の瓶、ことぶきフォーエバー山本幸久、嘘北国浩二、狐の月北野優作、一寸先は光谷口恵子、児童書柳井図書館、エンマの歯医者楠重則、みんなで家を建てる竹下文子、タンポポ三岡真理、学習新聞の作り方辞典鈴木信夫、土の子温泉へようこそ中山聖子、白壁ポリスニュース柳井警察署、電話 23-0110、 http://www.policy.pref.yamaguchi.jp/1040/index.htm。 新年に無事故無違反を誓おう。昨年柳井警察署管内では交通死亡事故が多発し、多くの尊い命が失われたほか、400人近い人が負傷されました。一人一人が思いやりと譲り合いの心を持ち、安全な運転や歩行に努め、今年一年も無事故無違反で過ごしましょう。歩行者の皆さん、ドライバーにとって夕暮れから翌日の早朝までは歩行者の姿が発見しづらい時間帯です。歩行者や自転車に乗る人は反射材の着用や明るく目立つ色の服装にしましょう。ドライバーの皆さん、早めのライト点灯やハイビームへのこまめな切り替えで前方の視界を確保しましょう。飲酒運転はドライバーだけでなく、その周囲にいた人も罰せられることがあります。お互いが飲酒運転は絶対してはいけないと声を掛け合いましょう。車に乗ったら後ろ席を含む全席でのシートベルト着用が義務化されています。車に乗ったら全席全員がシートベルトやチャイルドシートを正しく着用しましょう。消費者相談ワンポイントアドバイス、訪問販売や電話勧誘販売の勧誘には守らなければいけないルールがあると聞きましたが、本当ですか？訪問販売や電話勧誘販売は不意打ち性が高く、トラブルが多い販売形態です。そのため勧誘にあたって事業者が守らなければいけないルールが定められています。1、事業者は勧誘を始める前に自己紹介をし、訪問の目的を明らかにしなければいけない。2、事業者は消費者に勧誘を受ける意思があるかどうか確認するように努めなければいけない。3、事業者は勧誘を断られたらそれ以上勧誘を続けてはいけない。これらのルールを守っていない事業者は要注意です。勧誘の内容を聞く前に事業者が基本的なルールを守っているかチェックすることをお勧めします。市消費生活センター、電話 22-2125、 月曜から金曜8時30分から17時、県消費生活センター、電話 083-924-0999。 20ページ、前立腺がん検診結果のご通知について、昨年11月29日に市大畑総合センター並びに市保健センターにおいて実施した前立腺がん検診の結果通知について、一部の方々の検査結果を誤って通知していたことが判明しました。本市では12月20日に検診受託機関である社団法人日本健康クラブから検査結果を受理し、その日のうちに受診者全員に対し、 受理した検査結果を郵送しました。精密検査が必要との結果を受け取り、早速受診をされた方から精密検査の数値と市から通知された検査結果の数値が大きく異なっていたとのご指摘を12月22日午後にいただきました。その方へ郵送した検査結果を精査したところ、検査結果の数値が別の方のものと入れ替わっていたことが判明しました。すべての検査結果を精査したところ、118名の受診者のうち38名の結果通知が誤っていました。これは検診受託機関において検査結果通知書を作成する際に、検査結果と受診者を一致させる作業にミスがあり、一致していなかったことと、その後のダブルチェック等の確認が不十分であったことが原因でした。今回の件で誤って精密検査が必要であるとの結果通知を送り、不要なご心配をおかけし、さらに精密検査を受診された方もおられました。また精密検査が必要であるにもかかわらず、誤って異常なしとの通知を送った方には、改めて精密検査をお願いするという事態に至りました。さらに、検査結果は異常なしではありましたが、誤った検査数値を送ってしまった方々を含め、すべての受診者の方々へ、大変なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことについて、心からお詫び申し上げます。同時に精密検査を実施された医療機関の皆様方へも、多大なるご迷惑をおかけいたしました。以上のすべての受診者の方々、医療関係者の方々、またこの度のことでご心配をおかけしました市民の皆様へ、本事業の委託者である柳井市の市長として責任を痛切に感じており、心からお詫び申し上げますとともに、検診事業への信頼回復に向けて努力してまいりたいと思います。柳井市長、井原健太郎。編集後期。新しい年を迎えました。昨年は各地で大きな災害が発生し、市内でも交通死亡事故が多発しました。個人的には先月から右腕の自由が利かなくなり、これまで133回編集した中で一番苦労しました。今年は穏やかな一年になるといいですね。山本。広報柳井の音訳版と転訳抜粋の作成をしています。問い合わせ音訳白壁の会、電話23-0172阿波屋。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報音訳版広報を発行後1週間程度で市ホームページに掲載しています。問い合わせ市社会福祉課、電話 22-2111 内線192。編集発行柳井市役所総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111 内線473。住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号。ホームページ http://www.city-yanai.jp。メールアドレス yanaishi@city.yanai.lg.jp。 印刷株式会社藤本印刷。広報柳井は再生紙を使用しています。広報柳井等で市が収集した個人情報については、柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。
以上で広報柳井2012年1月12日号の音訳を終わります。担当は中原、柳沢、谷、上野緑、上野佳子、高井、田尾本遥、阿波谷美智子の8人です。編集は阿波谷聖吾です。